ローマの手紙3章の9節をお開きください。パウロは第3次伝道旅行でコリントに3ヶ月いた時にこの手紙を書いたわけですが、彼はどうにかローマに行って福音を伝えたい、そしてクリスチャンたちを励ましたいと願ってましたが、なかなか道が開かれなくて、それで自分が行く前にこの手紙を書いたわけですけど、まあ、福音についてもっと深く理解してほしいと思ったわけですね。福音とはもう私たち何でも聞いている通りに、それは良い知らせで、良い知らせはキリストを信じる信仰によって神の前に義と認められる、義というのは正しい人と認められることです。私たちはいろいろな喜びがあるわけですけど、一番の喜びは何なのか、それは罪が許されたことではないでしょうか。あなたのすべての罪はこの天地を作られた神の前にすべて許されているんです。過去の罪も、そして将来犯すかもしれない罪も、すべて神はキリストにあって私たちを許し受け入れてくださいました。なぜキリストを信じる信仰だけなのか、それは良い行いを完全にできる人はいないからですね。それでパウロは神の前にすべての人が罪人で有罪であることを明らかにしてきたわけです。私たちすでに学んだように1章で異邦人の罪について明らかにし、2章の前半では道徳家宗教家の罪を明らかにしました。さらに2章の後半ではユダヤ人の罪を明らかにしましたね。彼らはアブラハムの子孫であること、そして律法を持っていることを誇り、また割礼を受けていることを誇ったわけですが、しかしそれは救いの保証と信じてたわけなんですけども、そうではない、律法を誇りながら律法の違反者であると、割礼は無割礼になったとパウロは言ったわけですね。ですからその律法を所有していることまた割礼を受けていることが救いの保証ではないとパウロは言いました。前回の箇所ではユダヤ人から反論されることを想定して、そのようなことを言えば当然反論されるわけで、その反論を想定して彼は自分で4つの質問をして答えました。それによってユダヤ人が反論する道を完全に閉ざしたわけです。今日の箇所でパウロはユダヤ人もギリシャ人も全ての人が罪のもとにあると話します。そして罪から救う道はイエス・キリストを信じる信仰であると結論に導いていきます。それでは3章の9節をご覧ください。まず9節のみを一緒に朗読したいと思います。3章の9節ご一緒にどうぞ、はい、ではどうなのでしょう。私たちに優れているところはあるのでしょうか。全くありません。私たちがすでに指摘したようにユダヤ人もギリシャ人もすべての人が罪のもとにあるからです。パウロは一節でこう質問を投げかけました。それではユダヤ人の優れている点は何ですか。割礼に何の益があるのですか。その答えはこうでしたね。二節にあらゆる点から見て大いにあります。第一に特に彼らはユダヤ人は神の言葉を委ねられましたと言ったわけです。ではどうなのでしょうとパウロはここ今読んだ九節で再び同じ質問を投げかけるわけですね。私たちに優れているところあるのでしょうか。ここでの私たちとはユダヤ人のことです。パウロ自身もユダヤ人でした。そのユダヤ人、私たちは異邦人より優れているところはあるのでしょうかという。パウロの答えは何ですか。全くありませんと強く否定しました。確かにユダヤ人は前回見たように神の律法を授かったわけで、神の言葉を保存するという点において彼らはその特権を委ねられたわけです。しかしそれだからといって神の前にユダヤ人は異邦人よりも正しいとか優れているということではありません。事実彼らのうちに不真実な者、不信仰な者たちがいたわけで、律法律法に違反していたわけですよね。とは言ってもじゃあ違反をしてるからユダヤ人は今度はじゃあ逆に異邦人よりも劣っているのかというとそうでもないわけです。パウロはすでに指摘したようにユダヤ人もギリシャ人もすべての人が罪のもとにあるからですと言ってます。でここで初めて使う言葉がありますね。罪っていう言葉を使うわけです。 罪、あまり心地よい言葉ではありません、罪っていう言葉。でも彼はその言葉をこの手紙において84回も使うほどとても重要な言葉なんです。罪とはギリシャ語でハマルティアと言います。これは的を外すっていう意味です。的が外れている。的を外すとはアーチェリーで的があるわけで、そこを目指してみんなこの弓を射るわけですよね。でそこから全部外れてしまう。どんなに近くても的を外れたら、近かろうが遠かろうが外れは外れなんです。そのように全ての人は神が本来あるべき状態から外れてしまった、それ最初の人アダムの罪の結果です。神の前に全ての人は的が外れた状態にあると聖書は教えているわけで、それはユダヤ人もギリシャ人も関係ない、全ての人です。全ての人です。あなたも私も人類全ての人は罪のもとにあるというのが聖書の教えなんですね。この罪のもとにあるとは、罪の力のもとにあるっていうことで、罪の支配のもとにあるっていう意味です。ですから私たちは生まれながら、親から教えられなくても、この上手に嘘をつくことができるし、騙すことができる。それを教える親なんていないわけですけど、もう身についちゃってるわけですね。それは生まれながらにして罪の性質を持って生まれるわけです。でやりたい良いことができずに、やりたくない悪を行ってしまう、やる罪の奴隷であるわけ。全ての人は神の前に罪人で、それを否定できる人は誰もいません。異邦人も道徳家も宗教家も、そしてユダヤ人も、全ての人は有罪であると聖書は教えているわけなんですが、これはパウロの新しい教えではなくして、もうすでに初めから旧約聖書で教えられていることで、そこでパウロは次のところからその旧約聖書を引用して、全ての人が有罪であることを説明していきます。10節見てください。次のように書いてある通りです。義人はいない、一人もいない、悟る者はいない、神を求める者はいない、全ての者が離れていき、誰も彼も無用のものとなった、善を行う者はいない、誰一人いない。パウロは次のように書いてある通りですと言って、旧約聖書を引用して、ユダヤ人も異邦人も全ての人が罪のもとにあることを説明しています。まず義人はいない、一人もいないと言っています。これは詩編14編の1節から3節の引用です。義人とは正しい人という意味です。正しい人、皆さん今世界の人口を知ってますよね。74億人いると言われています。そんなたくさんいるわけですから、一人ぐらい正しい人はいるんじゃないですか、そう言いたいわけなんですけど、聖書は言います。義人はいない、一人もいない。あの人は慈善活動すごいです、あんなにボランティアを熱心にやってるのに、人助けをしてるのに、あの人こそ正しい人じゃないですか。聖書は言います。義人はいない、一人もいない。でもあの人は道徳的に本当に立派な人ですよ。でも聖書は言います。義人はいない、一人もいない。そんなことないでしょう、だってあの人宗教熱心じゃないですか、もう断食はするしね、川に打たれ、この川に打たれるんじゃない、この滝に打たれるし、もう南極副業すごいです、朝も早くからもう熱心に祈ってるし、何に祈ってるかわからないんですけど、とにかく熱心ですよ、あの人こそ正しい人じゃないですか。聖書は言います。義人はいない、一人もいないという。神だけが本当本当に正しい方、義なる方です。聖書は 義人はいない、一人もいない、すべての人は不義である、罪を犯してしまうと教えています。そして11節見てください。パウロこう言ってますね。悟る者はいない、神を求める者はいない。ここは詩篇の14の4節からの引用です。悟る者はないっていうのは、これは理解っていう意味ですね。人は神について正しく理解している人はいません。真理について理解している人はいません。生まれながらに霊的に無知です。生まれながら霊的に盲目です。ですから霊的な事柄、見えない事柄に対して見えることしか私たちは判断できないわけで、見えない世界について全く何も知らない、見えないわけで理解できません。またパウロはこう言ってますね。神を求める人はいません。でも世界にはたくさんの宗教あるじゃないですか、みんな神を求めてるんじゃないですか、あんなに熱心に求めてるんじゃないですか。そうですね、求めてはいますけど、聖書はそれは誠の神を求めているのではないと教えています。人が求めているのは自分たちで勝手に考え出した神のイメージがあって、その自分の求めていることをいろいろな形に作って、それを偶像と言いますね。一章で学んだように、人の形、獣の形、這う者の形、いろいろな形を作って、いわゆる自分が願うことを形にしていくわけです。偶像ってそういうものですね。なんであれ、その人が拝んでいるものはその人の心にあるものを、その願い事を言っているわけです。で、それを見える形にする、あるいは見えない形でそれを熱心に熱心に求めているわけで、結局その人が求めているのはその人の心の内にあるものを、その実現させるためのものであって、ですから誠の神を求めているのではなくして、実を言うと自分自身のことを求めているのが人であるっていうのが聖書の教えなんですね。また12節でパウロはこう言ってますね。すべてのものが離れていき、誰も彼も無用のものとなった、善を行う者はいない、誰一人いない。ここは詩篇14編の3節からの引用です。すべての人は神から離れていきました。迷子のような状態です。聖書はそれは羊のように迷子になったと教えています。そのことがイザヤの53節の6節にこう書かれています。私たちは皆、皆です、一人残らず、羊のようにさまよい迷子になって、それぞれ自分勝手な道に向かっていったと書かれています。神から離れた結果、人はわがままです、迷子になりました。そしてそれぞれが自分勝手な道に向かうもの、だ神によって作られたのは、その神を離れて無視し、自分のやりたいことをやっていく、それが人の姿であり、ですから私たちを作った神は、ここでパウロが言っているように、神にとって無用なもの、いわゆる役に立たないものとなってしまったという。で、神が天からすべての人をご覧になった結論、それは何なのか、12節の後半でこう言ってますね。善を行う者はいない、誰一人いないということです。13節、彼らの喉は開いた墓、彼らはその下で欺く、彼らの唇の下にはマムシの毒がある、彼らの口は呪いと苦みに満ちている。パウロは今読んで13節からこの後の18節で、全ての人が罪人であることを、この体の器官を使って説明していることが分かりますね。で、この13節と14節は言葉による罪を表現しています。言葉による罪です。ここは詩篇の5編の9節、140編の3節、10編の7節からの引用です。まず13節でパウロはこう言ってますね。彼らの喉は開いた墓。当時の イスラエルの墓、まあ、私も2年前に見てきたんですけれども、まあ、文字としては情報は聞いてて、実際見るとあこういうことなんだっていうのがよく分かったわけですけど、まあ、来年イスラエルツアーが企画されますので、興味ある方は実際見ると、文字で情報を得るのと実際見るのとでは全然違うわけで、この岩があるわけですけど、その岩をくり抜いてこのお墓を作るんです。でくり抜いた中に、まあ、遺体を安置させるわけなんですが、そのこの入り口っていうのは大きな石をですね、この、レールを下にこの掘ってやるわけですけど、このレールの上に乗っけるわけです。で乗っけてそこを封印するわけなんですが、ところがこの地震が起こってしまうと、もう容易にそれが転がり落ちてしまうわけなんですね。ですからそのような時にはもう蓋が開いてしまうと大変なことになるわけで、墓の中ではこの遺体っていうのは今みたいに火葬ではないですから、埋葬ですので、当然腐敗してしまうわけで、その悪臭が周りをこう怪我してしまうわけです。同じように喉が開いたら大変であるということ、心の中はまあ神から離れてますので、霊的には死んだ状態だと聖書は教えています。ですから心の中の腐敗があるわけで、その腐敗した死体のような悪臭が周りをこの怪我してしまう、もう除菌スプレーのあれファブリーズでしたっけ、それをシューッとやってもそれはもう匂い消しにも何にもならないわけで、心の腐敗っていうのはそういう消臭スプレーでは消すことができないわけです。そしてパウロはこう言ってますね、彼らはその舌で欺くと、喉から、まあ、舌を使って表現してるわけなんですけど、欺くっていうのは相手を信頼させておいて騙すことです。信頼させて騙してしまう、その考えの源はこの釣り針ありますよね、そこから来てるようですね。魚を釣るときに釣り針を使うわけなんですけれども、この釣り針に美味しそうな、この魚が好きそうな餌をつけるわけ で魚の種類によって好みが違うわけで、ですから上手なこの釣り人はこの釣りたい魚の餌を選んでその餌をつけるわけで、その餌を垂らすと魚はそれが美味しそうだと思ってこの信頼してそれを食べるわけなんですけど、食べた時にはもう釣られて食べられてしまうわけで、同じようにこの舌っていうのは美味しそうな話をしてこの相手を信頼させて騙して自分の利益にしてしまうことですよね。詩編の52編開いてください。詩編の52編、52編の2節にこう書かれてます。欺く者よ、52の2です、お前の舌は破壊を企む、まるで鋭い刃物のようにって書かれてますね。鋭い刃物のように、お前は善よりも悪を、義を語るよりも偽りを愛している。欺きの舌よ、お前はあらゆる滅びの言葉を愛していると表現しています。戻ります。またパウロはこう言ってます。彼らの唇の下にはマムシの毒がある。まず喉が開いて、そして舌が欺いて、さらにこの唇の下にはマムシの毒があると言ってます。人を欺くとき、誘惑するとき使うのは言葉なんですけど、それ言葉巧みに嘘をついて人を騙していく。決して騙す人は私はあなたを騙してますよなんて言わないわけで、それは隠しているわけですよね。で、饒舌に使うわけです。しかしその下の唇の下にはマムシの毒があるとあるように、このマムシに噛まれてしまうと最悪の場合は死に至ってしまうわけです。14節でパウロはこう言ってます。彼らの口は呪いと苦みに満ちている。ここは詩編の10編の7節からの引用ですが、苦みを辞書で調べると不快な気持ちとあります。不快な 気持ち。聖書ではさらに不快な気持ちだけではなくして、この他の人に対する怒り、憎しみを含んでいます。怒りと憎しみ、それが苦味ですね。詩編の64編の3節に、彼らはその舌を剣のように研ぎ澄まし、苦い言葉の矢を放っています。あります。苦い言葉の矢、矢は相手を殺すための道具でしたよね。当時はこの苦味、憎しみの言葉で人をこの射抜いていくわけです。ヤコブの3章、ここ開きましょうか。有名なとこですね。ヤコブの3章の5節でこう書かれています。3章の5節に、同じように舌も小さな器官ですが、そうですね、その前にはこのヤコブはこの馬をこの制御するために、コントロールするために口に靴をかけてこの馬を制御する。そしてあのタンカー船を見なさい、後ろにも私たち大きな客船を見ることができますけれども、泊まり込み泊まってますね。あじゃあこうで、そのあの大きなこの豪華客船も本当にちっちゃなあの舵一つで右にも左にも行くわけです。ところが私たちの体っていうのは何かっていうと、この舌が制御していくわけなんですけど、その舌っていうのは五節に、同じように舌も小さな器官ですね。体の中小さいんですが、大きなことを言って自慢しますと。皆さん、あのように小さな火があのように大きな森を燃やします。舌は火です。不義の世界です。舌は私たちの、ごめんなさい、皆さん、あのように小さな火があのように大きな森を燃やします。舌は火です。不義の世界です。舌は私たち諸器官の中にあって、体全体を怪我し、人生の車輪を燃やしてゲヘナの火によって焼かれます。どのような種類の獣も鳥も這うものも海の生き物も人類によって制することができ、すでに制せられています。ところが、しかし舌を制することができる人は誰もいません。舌は休むことのない悪であり、死の毒で満ちています。私たちは舌で主であり父である方を褒めたたえ、同じ舌で神の似姿に作られた人間を呪います。同じ口から賛美と呪いが出てくるのです。私の兄弟たち、そのようなことがあってはなりませんとヤコブは書いています。イエス様はマタイの12章の34節で、心に満ちていることを口が話すのですと言われました。心に満ちていることを口が話す。私たちは時々、ああ心にもないことを言ってしまいましたという表現を使いますが、いやいやいや、心にもないことを人は話すのでも、心にあることを実を言うと話しているわけなんですよね。心に満ちていることを人は話していくんです。マタイの15章、ここは開きましょうか。イエス様はこう言われました。マタイの15章18節で、ここはパリサイ人たちが、イエス様の弟子たちがこのパンを食べるとき手を洗わなかったことで、この責めたときにイエス様がおっしゃったことですね。彼らは外側を清くして内側を清くしない人たちで、口に入るものは人を汚さない、口から出るものが人を汚すと話した内容なんですけど、そこの15章の18節でこう言われました。しかし口から出るものは心から出てきます。口から出るものはどこから出るのか、それは心から出てくるっていう、それが人を汚すのです。だ、食べ物は人を汚しません。悪いものは出ていくわけで、でも人のうちに悪いのがあって、それが口から出て人を汚してしまう。どういうものがあるのか、19節の悪い考え、殺人、姦淫、みだらな行い、盗み、偽証、罵りは心から出てくるからですと、イエス様はそのように言われました。このように全ての人は戻ります。心が腐敗しているので、腐敗したものが内側にあるので、喉が開いてしまうと、この舌で他人を欺くわけです。そして唇の下には この毒があるので、口から出るものは何が出てくるのか、呪いと苦みの言葉、憎しみの言葉で人を矢で射抜くように傷つけていくわけですね。私たちがですから人にからショックを受けるのは、その言葉の矢でショックを受けるわけ。ある人を傷つける時もそうですね。精神的に殺していくわけです。15節見てください。彼らの足は血を流すのに早く、彼らの道には破壊と悲惨がある。彼らは平和の道を知らない。ここはイザヤ59の7から8の引用です。パウロは先ほど読んだ13節14節では言葉による罪について話しましたが、ここでは行いによる罪について話しています。言葉の矢で、憎しみで、言葉の暴力がそこにあるわけなんですが、その暴力がエスカレートすると、今度は言葉ではなくして実際に手を出していく暴力を振るうようになります。15節の血を流すっていうのは殺人のことですね。最初の人アダムが罪を犯した結果、まことの神から人類は離れてしまいました。関係が壊れてしまった。その関係を壊したのは罪が原因なんですね。神の言葉に従わない、わがままになる、自分のやりたいことをやる、これが罪の結果、すべての人に及んだことです。そしてその神との関係が壊れた結果、アダムの家庭がすぐに壊れましたね。兄のカインが弟のアベルを妬んだわけです。アベルが神に捧げ物をするのを神が喜んだので、カインはそれを妬んで憎しんで殺しました。人類最初の殺人は兄が弟を殺したことでした。そして人類の歴史はその争いと戦争と殺し合いの歴史でもあります。国と国とが国益のために、領土を獲得するために、そこの資源があるので、その資源を取りたくて、石油を取りたくて、それで要は戦い、戦争がそこで起こるわけで、血を流していくわけですね。人類はすでに大きな世界大戦を2度あったわけなんですが、第一次世界大戦では1600万人が戦死しましたね。で、第二次世界大戦においては5500万人が戦死したと言われています。私たちのこの沖縄でも県民の15万人が少なくとも犠牲になって、当時の人口の 4人に1人が亡くなりました。悲惨なことでした。そして国と国との戦いだけではなくして、家庭においてもその家庭内でも争いがあって、血を流すことも少なくありません。最近大きく報道されたのが、この千葉において親が子供を虐待死させた、沖縄にもその家族はしばらく住んでたようなんですけど、本当にひどい話です。でも人工妊娠中絶は報道されません。その数は年間18万人もの尊い命が合法的に殺されているわけです。16節でパウロは彼らの道は破壊と悲惨があると言っています。世界中で毎日のようにテロによる暴力と破壊行為があります。最近はバイトテロとか呼ばれて、お店でのアルバイト生がひどいことをしたのを動画にアップして、そのお店の評判を落として、この店を閉じさせてしまう、そのような破壊する行為があったようで、で家庭においても家庭内暴力や浮気や叫びたりで家庭も壊していきます。で会社では横領があり、また賄賂で会社も破壊していくわけで、そしてギャンブル、ポルノ、レイプ、麻薬など、この心も体も破壊していきます。本当に悲惨な状態に あるわけで、17節でパウロはこう言ってますね。彼らは平和の道を知らない。すべての人は平和を願いながら互いの間に平和を作り出すことができません。人を妬み、憎しみ、悪口を言い、陰口を言い、誹謗中傷し、争いが絶えることはないわけですね。平和を願っていながら平和の道を知らない。なぜでしょうか。誠の神との平和がないからですよね。神はいないと言います。そのくせ自分でいろいろな神々を作るわけです。その神々は自分の欲望が形に合っているだけなんだ。結局はだから自己中で自分の利益を求めているのが人で、霊的に全く無知ですよね。神を認めません。神を求めません。神を無視します。神を拒みます。ですからパウロは18節でこう言ってます。彼らの目の前には神に対する恐れがない。これは詩編の36編の1節からの引用です。ここはなぜ人が神、この人が言葉と行いで罪を犯すのかという先ほどの結論ですね。なぜ罪を犯すのか、それは神に対する恐れがないからということ。もし神を恐れるなら人は悪から離れていきます。箴言16編の6節に、主を恐れることによって人は悪を離れると書かれています。主を、神を恐れることによって人は悪から離れていきます。私たちも以前はキリストを信じるまでは神はいないと思いたかったわけで、いるとまずい、悪いことができないわけで、自分のしたいことをしたいわけで、ですから神を否定し悪を行っているものでした。しかしキリストを信じて誠の神を分かると、私たちはその悪から遠ざかっていくわけですよね。しかし神を恐れない人は何をするんですか。人を欺くわけです。呪いと憎しみの言葉で人を傷つけて、そして人を殺し、破壊と悲惨があります。彼らは平和の道を知りません。神に対する恐れがありません。これが罪のもとにある全ての人の姿です。最後に19節見てください。私たちは知っています。律法が言うことは皆律法のもとにある者たちに対して語られているのです。それは全ての口が塞がれて全世界が神の裁きに服するためです。20節、なぜなら人は誰も律法を行うことによっては神の前に義と認められないからです。律法を通して生じるのは罪の意識です。今朝はここまでにしますが、ここはパウロが一章の18節からずっと話してきたことの結論です。彼は一章で異邦人の罪を明らかにしました。神について知る得ることは明らかで、この自然界を見ればそれはもう誰でも認める。でも人は感謝もしない。で、自分は知者だと言いながらこの神の栄光を人の形や動物の形に似せてそれを作ると。で、神の裁きはそれを放置しておられるという。そしてそれだけではなくして、人はこの同性愛が始まり、いろんな悪が書かれてましたね。貪欲、悪意、殺意、争い、欺き、悪巧み、中傷し、憎み、侮り、高ぶり、大言、相互し、もありとあらゆるこの罪のリストを、全部ではないんですけど、パウロは一章で置いて異邦人の罪を明らかにしました。で、そうだそうだ、そのように言ってた道徳家宗教家たちのことを二章においては、あなた方も人を裁いていながら実はあなた方も同じことをしているじゃないかと、その道徳家宗教家たちの罪を明らかにしたわけですね。さらに二章の後半においては、ユダヤ人たち、神の律法を知っていながら、人に教えていながら、盗むなと言いながら、なぜあなたは人のものを盗むんですか、なぜ 寛容しながらあなたは寛容するんですか？神の律法を誇りながらその神の律法を破っている異邦人の罪を明らかにしたわけです。結論は何ですか？すべての人は罪人であるということです。ユダヤ人も異邦人もすべての人は神の前に正しい人は一人もいません。すべての人は罪人です。どのように罪人だと分かるんですか？何によってそれが明らかにされるんですか？神の律法によってですね。神の律法は私たちが罪人であることをはっきりと示すものなんです。19節でパウロこう言ってますね。私たちは知ってます。何を？律法が言うことは皆律法のもとにある者たちに対して語られているのです。律法のもとにある者たちとは特にユダヤ人のことですが、ここでは異邦人すべての人を含んでいます。ユダヤ人は書かれた律法を持ってましたね。彼らはそれを書き記すわけです。それが旧約聖書です。ですから律法によって書かれた書物があるわけですから、それによって何が神に喜ばれることで良いことなのか、何が神に忌み嫌われることで悪いことなのか、彼らははっきりとこの書かれた律法によってその判断の基準がはっきりしているわけです。神の変わることのない道徳の基準を彼らは知っているわけです。それを人にも教えながら自分自身はそれを破るものでした。一方異邦人はその書かれた律法を持っていませんでした。持ってはいませんでしたけれども、生まれながらにその律法の命じていることを人は行う、いわゆる良心が与えられていて、それに神の律法が皆はっきりではないんですけども書かれているということでしたね。例えば書かれた律法が命じていることは父母を敬いなさいです。ユダヤ人はこれ文字としてはっきりと知っているわけです。じゃあ聖書を読んだことない人はそれ知らないんですか？生まれながらにそれは良いことだとその両親は心は認めているわけですね。ですから聖書を知らなくてもみんな親を敬おうとするじゃないですか。聖書を知らなくても盗みは悪いこと、嘘は悪いこと、みんな知っているわけですよ。立法の命じていることを知っているわけで、それをみんな信仰のない人たちも行おうと努めるわけですが、それが完全にできる人はいるんでしょうか？いないわけです。立法を知ってても知らなくても誰も誰一人完全にその立法を行う人はいません。結局ここでパウロが言っているように、神の立法は全ての口が塞がれて全世界が神の裁きに服するために与えられたものであるということですね。神の律法に照らし合わせると誰一人私は罪人ではありませんなんて言い切れる人はいないわけですよ。人を殺したことがありません。しかし兄弟に向かってバカ者というものは同じ罪であると聖書は教えているわけですね。私は寛容を犯したことありません。しかし心の中で淫らな思いを持ったその瞬間同じ罪であると聖書は教えています。言葉行いで罪を犯さなくても、思いの中心の中その動機、そこまでも完全を求めているのが、要求しているのが神の律法なんです。なぜ？神は完全に正しい方だからです。清い方だからです。ですからその神の要求は律法にはっきりと示されているわけで、それと照らし合わされると皆この全ての口が塞がれてしまうわけです。言い訳ができないわけです。全世界は神の裁きにあって当然であるわけです。なぜなら人は誰も律法を行うことによっては神の前に義と認められないからです。律法を通して生じるのは何であるとパウロ言ってますか？罪の意識ですね。罪の意識なんです。律法が与えられたのは私たちが道徳的に立派な人間になるように、正しい人になるように、それこそが目的ではないんです。実は律法は良いものなんです。清いものなんです。神が与えた永遠の道徳の基準です。 でも私たちがその立派になるために与えられたものでもなく、ましてや罪から救うためではありません。もしも立法によって救われた人がいるのならば、この立法の要求を完全に行わなければならない。そんなことできますか皆さん。私は真っ先に無理ですと言います。できないわけですよ。やろうと努めても心の思いまで完全に正しいことが24時間できるのか、一生それができるのか、無理ですよね。それは無理であること、できないことを立法は明らかにさせるわけ、理解させるわけです。それが立法の目的にあるわけですね。私たちを救うためではなくして、私たちがこの罪人であること、罪の意識を生じさせて、本当に私はどうしようもないんだ、惨めなんだ、救いようがないんだ、絶望だ、私は罪人です、そう自覚させるのが立法の目的なんです。悪い知らせですね。しかしその悪い知らせを知って初めて良い知らせの恵みが分かるわけです。自分の力でどうにかできると思っているうちは、私たちは神を求めません。自分で自分を清めることができると思っている人は救いが分かりません。自分の熱心さが清めていく、救い分かりません。私はどうしようもない人間です、どうしたらいいんでしょうか、いくら頑張っても無理なんです、ギブアップです。そこに福音の光が照らされるわけですね。神は私たちを愛し、一人を使わせてくださいました。罪のない方です。完全な方です。義なる方です。しかしあなたの私の罪を背負って十字架で死なれ葬られ、この方には罪がないので、死人の中からよみがえった方、このイエス・キリストを信じるなら誰でも罪が許される。これが良い知らせなんです。この良い知らせは、自分も救いが必要です、本当に罪人です、それを認めない限りは私たちは救いが分かりません。あなたは自分が罪人であることを認めますか。その罪のためにイエス様が十字架にかかられると信じますか。信じた人は神の前に全ての罪が許されたんです。あなたの全ての罪は許されました。どうぞそのことをよくよく深く理解してください。これ以上の喜びはないんですよ皆さん。私たちが日曜日礼拝するのはそのためですよね。全ての罪が許された、1週間さまざまなことが起こりますけれども、でも全て許されて、神様、新しい心で私はあなたに仕えます、私の全ての罪を許してください、そして週の初めに私たち主の前に悔い改めて、新しい心でまた主に喜ばれるように生きようとするわけです。私たちが完全に変えられるのはイエス様が再び来られた時なんです。その時私たちはもう罪のない世界ですから、罪を犯しようがないわけです。しかしこの世にあってはいろいろな困難がありますが、しかし私たちはもうすでに勝利したイエス様を内側に持っておられるので、私たちはこの方に信頼して前進していきましょう。お祈りします。天の父なる神様、私たちのすべての罪をキリストにあって許し、取り除いてくださり感謝します。どうぞ私たちの罪を、言葉による罪、行いによる罪、そして隠れた罪、いわゆる動機まで、心の思いまで私たちを洗い清めてください。そしてあなたが洗い清めてくださったこと、あなたの前にすべての罪が許されていることを感謝します。どうぞ神の子供とされたものにふさわしく、光の子らしく、光の中をキリストに従って、キリストの言葉に従って歩めるように、私たちを御霊に満たして、今週も主が導いてください。 感謝してイエス様の御名によって御前にお祈りします。アメン。